今朝は主路の主日礼拝として私たちはこうして礼拝を捧げしております。今ご一緒にお読みしました聖書の箇所にイエス様の御言葉が出てまいりました。そこには苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた、こうした言葉が綴られております。過ぎ越しの祭りでにぎわう外の様子とは打って変わり、今この福音書が伝えている様子というものはイエス様とそして弟子たちを囲むその部屋の状況を伝えております。イエス様と弟子たち、彼らがいる部屋は静けさに包まれておりました。この食卓の主が語られる言葉を聞き漏らすまいとイエス様の弟子たちも一生懸命聞き耳を立てている、そういった情景が浮かんでまいります。イエス様はそのような中で弟子たちに告げます。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。苦しみ、それはイエス様が宣教旅行の中で3度にわたって語ってこられた事柄であります。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。到底食事の席で、ましてや過ぎ越しを祝う食事の席で語られるべきではない言葉がここで伝えられたのです。けれどもイエス様はこうして共に食事の席について、そして弟子たちと今こうして相対していることを切に願っていたと、そう語られるのです。イエス様は続けてこう語ります。神の国と過ぎ越しが成し遂げられるまで私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。食事を取る、これはもともとの意味は交わりの中で食事を取る、そういった意味の言葉が使われております。ただ単に私たちが食事を口にするというのではなく、そこに交わりがある、そのことを伝えているのです。イエス様は神の国がやってくるその時までもう過ぎ越しの食事を取ることはない、つまり交わりを持つことはない、そう語るのです。そしてもう一つの意味がそこには込められていると思います。それは再び過ぎ越しの食事を取る時、神の国が到来したその時にはもはや一人ではなくて共に交わりの中で食事をされる、その時が必ずやってくると、そうおっしゃっているのです。今から約2000年前に行われた主の晩餐、それが神の国の到来の時に再び持たれることをイエス様は強い確信とともに語られています。私たち仙台東六番町教会におきまして、毎月第一日曜日並びに教会歴にのっとった特別な礼拝の日にこうして聖餐式が執り行われます。ここに集う私たちもやがて終わりの時、顔と顔とを合わせてイエス様と食卓を共にします。私たちもその時を切に願っています。切に願いながら私たちはより深く聖餐の御言葉に従おうとします。聖餐とは一体何なのだろうと、そのことをより深く知りたいと願っています。初代教会において聖餐という言葉はもともとはユーカリスティア、感謝と呼ばれておりました。感謝というものがこの聖餐式の本質であるというのです。聖餐の本質が伝える感謝、その感謝とは一体何なのだろうか。それは私たちがこうして聖餐に預かりながら自らの罪深さ、そして虚しさ、そうしたものをイエス・キリストの贖罪を通して 今一度見つめ直す時であり、その罪許された者としての喜びが与えられるその現場である。それらを通して私たちは聖餐式を通して感謝の場面に立ち会わされるのです。しかしそうした私たちの罪深さという部分について見つめてみるときに、今朝ご一緒にお読みした22節の裏切り者の予告について私たちは見落としてはならないと思います。イエス様はこの中に自分を裏切る者がいる、そのようにおっしゃいます。そして23節には使徒たち、つまり弟子たちが自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのか、それを互いに議論をし始めたというのです。改めてこの箇所を読んでいて、イエス様は私と一緒に手を食卓に置いているものが裏切り者であるという、そのように予告されていたはずです。けれども弟子たちは一体この中の誰が裏切り者なのだろうか、そのことについて議論をし始めたというのです。これは不思議なことのように思います。なぜかというと、その時に、つまりイエス様がこの中に裏切り者がいるとおっしゃった時に、食卓に目を上げれば誰が裏切っているのか、それが一目瞭然であったはずなのです。けれども弟子たちはそれができなかったのではないかと思います。今食卓を囲んでいる弟子たち全員が自分の手を引っ込めることで精一杯ではなかったのではないかと思うのです。あるいはもしその時、たとえ食卓に手を置いていない者がいたとしても、その者も目を上げることができない、つまり自分自身後ろめたさを抱えていたのではないかと思うのです。そうしたイエス様に対する後ろめたさというものは、私たち自身も抱えている後ろめたさであると思います。後ろめたさ、あるいは弱さとたびたび表現することがございます。けれどもそれらは表面的な後ろめたさや、あるいは弱さとして捉えるのではなく、どちらかというと私たちが神様の前に、つまり真実なるお方の前に抱く後ろめたさや弱さとして考えていただきたいと思うのです。私たち自身が神様を拒んでしまうような、そうした人生ではなかっただろうか。たとえ自分がこの聖餐の儀に預かろうとしても、けれどもそれでも自分に限っては神の国に入ることができないのではないだろうか。これほどまでに罪深いこのような自分は、聖餐に預かるには到底ふさわしくないのではないだろうかと、そのようにさまざまに私たちが神様に対して抱く後ろめたさというものがございます。けれども聖書の御言葉は私たちに改めて、聖餐とはそういった私たちの後ろめたさ、つまり神様の御前に立つ私たちが抱く罪深さをも克服させてくださるものであるということを教えてくれるのです。新約聖書のコリントの信徒への手紙1-11には、主の晩餐の聖典の言葉が書かれてあります。この礼拝の中でこれから持たれます聖餐式の際に読まれる箇所の言葉であります。そこにはこう書かれてあります。これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。コリントの信徒への手紙の著者であるパウロは、今朝私たちがお読みしているルカによる福音書でイエス様がおっしゃった言葉をそのまま引用しています。こうした言葉をパウロが引用したその背後には、パウロが当時牧会していたコリント教会が抱えていた 大きな問題が背後にありました。コリントの教会は一緒になって食事をすることができないくらい当時は乱れていたのです。人と人とが互いに信頼することもできず、互いに不品行が行われていたといいます。そうした中にあって、イエス様が私たちにお与えくださっている罪の許し、そのことを人々は忘れ去っていたのです。聖餐式を通してもその罪からの許しを誰一人として味わうことができないくらい人々は霊的に弱っていました。そうした中にあってパウロは改めてイエス・キリストが一人一人に語ってくださった言葉を思い起こすように私たちに語ってくださっているので、私たちに語っているのです。さて、改めてこの福音書の箇所を見つめますと、すりこしの食事をするために言われるがままに2階の広間で食事の支度をしたペトロやヨハネがいます。私たちは聖餐の準備に用いられ招かれているものであると言えます。聖餐式を本当の意味で準備してくださり招いてくださっているのはイエス・キリスト、このお方であります。このお方が私たちを名前を呼び一人一人を招いてくださっています。そうした私たちは先ほどもお読みしたように思わず食卓から手を引っ込めてしまうような、そうした神様に対する後ろめたさを抱え持つ者たちであります。けれども、そうした私たちの後ろめたさや弱さにかかわらず、いや、それらのことをご存知であるイエス様が私たちの方へと迫ってこられているのです。到底自分のようなものはふさわしくない、そのような言葉を口にする私たちにこそ迫っておられるのです。イエス様はパンを取り感謝の祈りを唱えて、それを先使徒たちに与えておられます。これらは実に具体的な表現であると思います。取って裂いて与える、これらの言葉、確かにこのお方が行った動作というものが綴られております。そして杯も同じような表現がされています。イエス様が十字架につけられ復活されて天に上げられた、その後に私たちでも行えるような動作がここには書き記されております。私たちでも手に入れることのできるパンとブドウ液、それらが用いられているのです。イエス様はそこまでして私たちを聖餐へと招いておられます。それは私たち一人一人をこのお方の食材に預からせるためであります。また同時に永遠の命へと招き入れるためであります。先ほども紹介したようにイエス様が弟子たちと食卓を囲んだのは、すりこしの出来事を祝う祭りが行われたその時でありました。今朝ご一緒にお読みした旧約聖書出エジプト記の12章にすりこしの出来事について書かれてあります。かつてエジプトの国において奴隷として捕らえられていたイスラエルの人々を救い出すために、エジプト人の初子は神様によって打ち滅ぼされました。けれどもイスラエルの人々にはその災いが及ばないように過ぎ去らせた、そうした神様の出来事が綴られています。ここで旧約の時代に起きたすりこしの出来事をイエス・キリストが十字架につけられた出来事と重ねて考えることができます。旧約の時代において神様はイスラエルの人々に災いが及ばないようにすりこさせてくださった。それと同じようにイエス様は全ての人間が罪によって滅ぶのを避けるために、滅びをすりこすために十字架におかかりになってくださったのです。そしてすりこしの出来事の後に神様がイスラエルの民と結ばれたシナイ契約に関しても、イエス様の体と血による新しい契約、そのことを重ねて捉えることができると思います。イエス様は聖餐の聖典によって かつて神様がモーセを通してイスラエルの人々と結ばれた契約を新しい契約へと変えてくださいました。それは旧約のエレミヤ書に書かれてある言葉の通りです。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。今イエス様によって古い契約は打ち捨てられ、新しい契約が打ち立てられたのです。イエス様こそ誠の過ぎ越しの羊であります。私たちは誠の羊によって立てられた新しい契約が、この聖書が伝えるどの律法よりも、あるいはどの契約よりも優れていることを改めて知らされるのです。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。イエス・キリストの側が私たちの聖餐の儀を望んでおられる。私たちと共に食卓の席に着くことを望んでおられます。やがて来る終わりの時に至るまで、私たちはイエス様と顔と顔とを合わせて見つめ合うことは叶いませんけれども、今この時聖霊なる神様を通してイエス様と食卓を共にすることは可能であります。私たちがこうして聖餐式に預かるこの時を、私たちは改めてこのお方が十字架におかかりになった、私の罪のためにおかかりくださった、そのありありとしたリアリティを伴った出来事として今食卓の席に預かろうとしています。聖霊なる神様の導きを、祈りを通して恋願いたいと思うのです。ご一緒に祈りを合わせましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、主路の主日礼拝、今朝私たちはこの時イエス様が定めてくださった聖餐の恵みに預かろうとしております。この聖餐の恵みが罪の中から私たちを救い出そうとされる主の熱情のもとに制定されたことを知らされます。また常にあなたから離れようとして命の尊さをも見失ってしまう私たち人間の罪の恐ろしさというものをも、私たちは聖餐を通して見つめることとなります。私たちがこれから守ります聖餐は自分自身の罪と向き合う作業であります。けれどもそれは決して自分に対する絶望、そのことで終わる作業ではありません。自分自身の罪を見つめたその先に必ず十字架の主イエス・キリストが現れます。神様、どうか私たち一人一人の信仰を今この時強めてください。世界中でコロナウイルスによる感染が非常に猛威を振るっております。私たちはそのことを恐れております。そうした中にあって、どうか今この時私たちの信仰をまずは強めてください。私たちは神様を求めてやみません。あなたに対する祈りを絶やさないように、聖霊なる神様の導きを願います。どうか教会に連なる一人一人をお守りくださいますようにお願いいたします。新年度もあなたと共に歩ませてください。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌204番をご一緒に歌いましょう。